ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。リスナーの皆さんは、保険と一口に言ってもたくさんの種類があって、そこには落とし穴があったり、なのでいろんな業種のプロの視点が必要ということはもうご存知ですよね。今回はこの後、お久しぶりのあの方と、さらにある業種のエキスパートとともにお届けしていきますので、最後まで楽しんでください。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家には火災保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお送りしていますが、今日早速ですね、お久しぶりのあの方にご登場いただきましょう。ご自身で自己紹介をお願いします。
はい、あの方山田です。
あの方山田です。ということはヤンちゃんですよね。
はい、
ヤンちゃん本当に久しぶりなんですけど、何してたんですか？
仕事。
ヤンの保険タックルも仕事ですやん。
あ、だよね、
だよね。ということで今日はヤンちゃん、何についてお話しいただけるんですか？
そうですね、そろそろ確定申告の時期になってきたので、保険と税金というテーマで少し、お話をしたいなと。
保険と税金って関係あるんですか？
例えばなんですけど、生命保険料控除とかね、個人年金保険料控除、介護保険年金控除というような保険の控除があります。これってね、去年の24年の1月1日から変わったんですが、3つ入ってれば12万円控除受けられます。
そうなの？
はい。
知らなかった。
とってもね、密接なんですよね、税金と保険っていうのはね。
はい、ということでヤンちゃん、保険も詳しいんですが、税金も詳しいんですか？
ダメ
だから今日私の隣に
そう、
ね、イケメンがいるということで紹介してくださいよ。
あまりしたくない。
なんでよ、
態度悪いもん。
あ、そうなんですか。すいません、では反省するのでお願いします。
OK、富士の会計事務所から富士の総平先生です。
富士の先生、今回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか控除という話が出てきたんですけれども、控除ってなんかいいような響きはあるんですが、税金ってやっぱり難しいですよね。
そうですね、とっても難しいですね。
で、私たちに直接影響するような大きくて重要な改正があったって先生聞いたんですが。
そうですね、相続税に関してなんですけど、来年2015年1月から相続税が課税強化されます。具体的に言うと、相続税がかからない部分である基礎控除額が現行の5000万円プラス1000万円かける法定相続人の数から、3000万円プラス600万円かける法定相続人の数に引き下げられます。例えば夫が死亡した時に法定相続人が妻と子供2人の計3人であれば、基礎控除額は8000万円から4000万円に、金額でいうと3200万円、率でいうと4割も縮小されます。これにより亡くなられた方のうち相続税を納める件数の割合が現在の 4% 台から 6% 台になる見通しであります。このことにより富裕層だけでなく一般家庭においても相続税の対象となる可能性が増加いたしますので、生命保険を活用した相続税対策に関心が高まっております。
一般家庭にも身近になってきてるっていうことなんですか、やんちゃん。でもね、私貯金もないし財産もないし関係ないですよ
と思うでしょ
う。
でもね、大石さん確かマンションだよね。
そうですよ。
もしね、大石さんが亡くなった時に、そのマンションはね相続財産になるんですよ。
へえ、知らなかった。
で、車乗ってますよね。
車乗ってます。
それから預貯金ありますよね。
預貯金って、まあ、ビビタルスズメの涙ですけど、
そのね、ビビタルスズメの涙を取りに来るのが相続税なんですよ。
そのビビタルスズメの涙にも相続税ってかかるんですか。
はい、総額で、まあ、詳しくは先生から聞いていただいたらいいんですが、
うん、
あの例えばその3000万ぐらいのマンションとか、うん、貯金とか自動車とかありますと、うん、これとも全て、対象になってきます。
へー、そうなんだ。と、ね、いうことで節税ができるということになるんですけれども、藤野先生いかがでしょうか。
そうですね、
うん、
保険を使うことによって、
はい、
あの生命保険にはの死亡保険金は、うん、みなし相続財産とされて相続税は課税されます。しかし法定相続人1人につき500万円の非課税枠が設定されています。例えば法定相続人が妻と子供2人の計3人であれば1500万円までは非課税となります。受け取った保険金は葬儀など自由に使えます。契約時に一括して保険料を支払う一時払い終身保険などを利用し、預金でこの保険に加入する人も多いです。いわば預金から非課税枠のある保険への振り替えができるということです。また受け取り人を指定できるので遺言書の代わりにもなります。財産の配分をめぐる家族内の争いを防ぐこともできます。
もうね、開いた口が塞がらないというか、もうはあって言うしかないんですけれども、ヤンちゃんどうですか。
そうですね、うん、相続税っていうのは、うん、人間が人間である限り必ず発生する税金なので、
うん、
やはり事前に、保険とかそれから、まあ、その行き先ですね、
うん、
もう決めていくことっていうこともとっても大事なことだと思うんです。親御さんが一生懸命、次の代に渡すために積み上げてきたものを有効有益に使うためにもこういう対策は必要かと思います。
うん、もっと詳しく聞きたくなってきたんですけど、藤野先生教えていただいていいですか。
はい、今お話しあった通りなんですが、
うん、
あの近年、ま、生命保険会社が力を入れているのがこの贈与税の非課税枠を活用した相続税対策であります。生前贈与によって親の財産を減らしていけば結果として相続税を減らすことにもつながります。子供名義の銀行口座に現金で貯金していても親が管理しているとみなされると課税されてしまうケースもありますが、生命保険ではそうしたことも妨げることができます。また現金や預金を贈与してしまうと簡単に使うことができますが、生命保険という形に変えてあげることで現金を簡単に引き出せなくなることすることもできます。具体的なやり方なんですが、
うん、
まず子供が契約者で子供は被保険者、子供が自分の保険を入るいうパターンですね、
はい、
まあ、受け取り人は奥さんでも子供さんでも結構なんですけど、その場合で、まあ、生前贈与では一度にまとまったお金を贈与すると贈与税がかかりますが、年間110万円までは非課税となります。子供名義で終身保険や養老保険に加入し、この非課税枠の中で保険料を実質的に親が負担するということです。子供にとっても親が実質的に保険料を負担してくれることで、その分を貯金に回したり住宅費や教育などに充てたりすることもできます。まあ、これが基本的なパターンなんですけど、一歩進んだ方法として、
はい、
今度は子供が契約するのですが、親を被保険者にします。それで子供を受け取りにします。この場合ですと、まあ、これ先ほどお話したケースと同じように生前贈与をするケースですが、被保険者、ごめんなさい、この契約では被保険者である親が死亡したときは子供は死亡保険を受け取ることになります。
うん、
ただし子供が受け取った死亡保険金は子供自身が保険料を負担しているため、親の相続税の対象とはならず子どもの所得税の対象、一時所得となります。一時所得の計算は受け取った死亡保険金から死亡を支払った保険料の総額を引いた利益から50万円を引き、その上2分の1する、そういった計算になります。つまり支払った保険料の総額よりも多く保険金を受け取った場合には、その多く受け取った金額から50万を差し引いた金額の半分に対して所得税が課税されます。この場合、相続税の税負担と所得税、住民税の税負担がどれくらいになるのか比較検討が必要ですが、利益の2分の1部分にしか課税されないため多くの場合有利になります。
そうなんですね。
まあ、これらの場合注意点として、うん、年間110万円以下なら贈与税の申告は必要ありませんが、贈与の事実を明確にするため保険料は親の銀行口座から直接引き落とすのではなく、贈与契約書を作成し親が子どもの銀行口座に現金を振り込み、契約者である子どもの口座から保険料を支払う必要があります。
へー、なんかお金にね名前って書くことできないですけれども、こういった保険に入っているとそのようなことができますよね。
そうですね、
後々揉めることもないですし、 そのあたりもしっかりと今日はお伺いしています。この後もまだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、今日は大石久美子とヤンちゃんと藤野先生と3人でお送りしていますが、なかなか私自身税理士さんとか会計事務所に関係ないんですけれども、藤野先生の今後のビジョンとか計画なんかも聞かせていただけますか？
はい、私まだ副所長いうことでしてるんですよ、うん、知事が代表としてますけど、この4月には税理士法人を設立いたしまして、うん、私が代表として心機一転より良いサービスができるように頑張っていこうと思っております。
ということはますます会計事務所なり税理士さんが私たちの身近になるということですね。
そうですね、もう私のコンセプトとしてはお客様の良き相談相手というスタンスでやっておりますので、ぜひご相談いただければと思います。
困った時は藤野先生にお願いします。そしてヤンちゃん、
はい、
今日はこのために来てくれたんですよね、はい、プレゼントくれるために。
あ、やっぱり。
何くれるんですか？
いつものクオカードでどうですか？
いいですね、クオカード1000円分を3名ですね、
はい、
さてこちら欲しいなという方は宛先はこちらです。郵便番号 670-8566 FM 元気、メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係まで番組の感想と合わせて応募してくださいね。さてヤンちゃん、このクオカードね、3000円、はい、ね、合計で1000円分3名ということで3000円分なんですけど、はい、気になることあるんですよね。
いや先生これって会社の経費で落とせますよね？
はい、広告宣伝になります。
やった
ということで、じゃあもっとね今後ね増やすっていう検討もよろしくお願いしますね。やんちゃん、
考えておきます。
そのためにも皆さんからのメッセージお待ちしています。
お待ちしてます。
さて今日はですね3人でお送りしてきたわけなんですけれども、一言いかがでしたか？藤野先生、
緊張しましたが楽しかったです。
そしてやんちゃんは2回目ということでいかがでしたか？
緊張しましたが楽しかったです。
最後に大石久美子が緊張しましたが楽しかったですということで、これからもヤンの保険タックル応援してくださいね。ヤンの保険タックル、今回の再放送は2月15日土曜日午前11時から、そして次回の放送は3月6日木曜日午前9時からです。お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。